皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。ようやくね、暖かくなって、まあね、桜を満喫した人も多く、いらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますけれども、本当にね、そんな桜なんかも敏感に気候変動の影響をね、受けてしまうということがありますのでね、まあ、できるだけ気候変動、温暖化をね、防いで、こういう桜もね、しっかりと楽しめる時期がずっとね、まあ、毎年こう続くようなね、方向に向かわせていきたいなというふうに思いながら、この放送をさせていただきたいというふうに思います。地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークが、この放送はお送りさせていただきます。今日もね、いくつかのニュースご紹介をしたいというふうに思いますけれども、まずは最初のニュースはですね、オーストラリアの世界最大のサンゴ礁、グレートバリアリーフね、これ皆さんよく、聞いたことあると思いますけども、この大規模な白化現象が進行する地球温暖化の影響もあって、被害が元通りに回復するのが難しそうだとする分析結果、ね、国際チームが、科学誌のネイチャーに発表したということなんですね。で、本当にこの、まあ、サンゴを守るには世界規模で温暖化を食い止める必要があると強調しているということですね。で、これ、まあ、何度かグレートバリアリーフでも、大きな白化起こって調査もしてるんですけども、過去に被害を受けたサンゴが再び白化したケースもあって、高水温に適応できていないということも分かったということなんですね。特に北部で深刻だったということで、サンゴが完全に回復するには10年から数十年もかかるんですけれども、温暖化によって異常な高水温がまた起きる可能性があるということで、まあ今回の被害大きさ考えるとですね、白化前の状態に戻る望みは薄いというふうに結論付けられているということなんで、まあ本当にこれなんかはなかなかもう元に戻れない影響が起こってしまっていることなんじゃないかなというふうに思いますね。で、日本の沖縄でもね、2016年夏は大規模なサンゴの白化が起きたので、まあ外国で起こっていることということでね、捉えないで、日本でもまあそういうことも起こっているんだ、水質悪化、漁業活動による白化への影響というのもあるんですけれども、今回の研究では高水温が非常に大きな、要因だったというふうにね、分析が示されたということなんですね。はい、そういうね、ところもあり、世界ではなんとかね、温暖化を食い止める活動をしっかりやっていこうということで、5月はですね、ダイベストメントの週があるということで、世界的な動きが、起こっているわけなんですね。すでに、まあ全世界で150以上のイベントがダイベストメント週間、グローバルダイベストメントモビライゼーションっていうね、そういうものが、企画されていまして、化石燃料からの脱却、自然エネルギー社会の実現を訴えるということで、日本では5月の13日と14日、この2日間でですね、アースチョイスフェアっていうね、気候変動問題の影響と私たちの選択をテーマにね、これちょっと東京で行われますので、なかなか、行けない方も多いと思うんですけども、まあ、銀行にお金を預けたりね、電力会社と契約したり、食品を購入すること、私たちの日常の選択がね、どのように気候変動と結びついているのかということをね、啓発するイベントだということで、まあダイベストメントといえばね、350.org ジャパンね、やってるわけなんですけども、マイバンク、マイフューチャーキャンペーンっていうのを、紹介するということでね、私たちが預けているお金がどう使われるのか、それがね、賢い、環境に悪影響を与えない、あるいは環境にね、いい影響を与えるということを基準に銀行を選んでいくということなんですね。このダイベストメント週間というのが、まあ、行われるということですね。まあ、そういうことも、あり、4月といえばですね、去年電力小売全面自由化がありました。それから1年経って、 新電力の切り替えが 5.5%、ね、なったということで、342万件以上がね、新しい電力に切り替えた1年間でですね、というふうに、発表されています。関西では、ね、72万件以上ということなんで、いろんな、東京エリア、それから関電エリア、この辺りが日本でも、新電力への切り替えが多いんですけれども、全国的に見ると 5.5% が切り替えたということですね。でこの辺りもやはりこのドイツなんかのね動向も、踏まえながら今後どうして、いけばですね、再エネが増え、省エネも進み、持続可能な電力が、社会にね行き渡っていくのかということをちゃんと考えて、やっていかないといけないのかなというふうにまた改めて思ったところです。パワーシフトキャンペーンね引き続きやりますので、またその辺りもご紹介、したいなというふうに思います。はい、それからですね、今日一つ大きなニュースとしては、ちょっと英語の資料から、紹介するんですけれども、アメリカのですね、エネルギーから排出されるエネルギー消費によって排出される CO2 の、排出量が 1.7%、2016年には、その前の年から比べて減ったということなんですね。これはオバマ政権の時代ということなんですけども、特に石炭の消費量が減っていますので、これが大きな原因で要因として、アメリカ全土の CO2 の排出量が減ってる、 1.7% 減ったということなんですね。燃料ごとに見てみますと、やはり石炭 8.6% 減ってるということなんですね。それから石油はちょっと前年度から 1.1% 増え、そして天然ガスはね 0.9% 増えている。ただやはりその石炭が減っていることによって CO2 の排出量が、1.7% 減りましたよということなんですね。で、こういうね、ところは、じゃあ経済はどうなのかということなんですが、GDP はですね、概算なんですけども 1.6% プラスなんですね。で、1.7% CO2 が減ってるということなので、それを合わせれば実質的には 3.3% の、減少、そしていわゆるその炭素、インテンシティ、炭素のね、強度というところであれば、減ってきてるということが、アメリカでは、統計として出てきたということですね。で、部門別に見るとですね、電力部門、これも減っています、当然ね。これは、石炭火力発電所が減らしていると。それから、ほぼ横ばいなんですが、工場、家庭、そして商業というふうに分かれまして、全て減っていると。若干その運輸部門がな、増えているというようなところはあるんですけれども、当然こう電力から、ね、排出される、CO2 が多いわけなんですが、そこが減っていることで、1.7% アメリカ、全部では減っていますよということで、ちょっとトランプ大統領になっていろんな、環境問題のこう、ね、後ろ向きということも強調されているので、これからどうなるかということは懸念されるわけなんですけども、これまでのところアメリカも意欲的に再エネ普及だとかね、 CO2 排出削減ということをね、推し進めてきつつあって、そこが統計的に現れたというところをねご紹介させていただきました。でもう一つ大きなのはですね、リニューアブルエナジー、再生可能エネルギーポリシーネットワーク、For the 21st century ということで、21世紀のための再生可能エネルギー政策のネットワーク、 REN21 という、ものがあるんですけれども、そこがですね新しいレポートを出しました。これ、100ページほどあるんですけれども、その中をかいつまんでね、概要要約したものがあるんですけども、やはりその 100% 再生可能エネルギーに向けた議論をね、やって、114人の、専門家が、行ったところ、やはりその 100% 再生可能エネルギーが2050年までにね、達成できるんだというような方向がね共有されたということが、あった。これ、この会議がニューヨークで行われたということです。で、 やはりね、この多くの方たちが再生可能エネルギーの、技術によってですね、貧しい国の人たちなんかがね、エネルギーサービスに、近づける、ね、得ることができる、そういうことが増えているというようなことがね、観測されたりということですね。で、大きな発見がいくつかありまして、やはりその 100% 再生可能エネルギーってね、変わる、世界が変わるってことは、可能であり現実的なんだ、特にヨーロッパ、オーストラリアのエキスパート、専門家はそういうふうに、見ていると、それからこちらの方も圧倒的にね、コンセンサス、同意がある、再生可能エネルギーはもう本当に、未来の、主流になるということは、圧倒的な、合意があるということ、それから、国際的な企業なんかもですね、再生可能エネルギーを選択している傾向というのは大きいということがあったりですね、多くの企業、地域、島、そして、都市なんかがね、 100% 再生可能エネルギー の目標を立てているというようなことも、あると、それからですね、もう10年以内に、化石燃料よりも再生可能エネルギーのコストの方が、安くなるだろうということが、言われていたり、あるいは中国からデンマークまで、これは中国という大国、それから、工業国ですよね。だからデンマークという小さな国、これ農業中心の国なんですけども、そういうこうね、多様な国々が、エネルギー消費を減らしながらですね、GDP を増やしているということも認められたということなんですね。こういうことが、再生可能エネルギーがどんどんこれからも増えていくんだろうというふうな、レポートがされているんですけども、ところがというところで、いくつかの地域、特にアフリカ、アメリカ、日本、ね、が若干やっぱりこうね、懐疑的なんだ。100% 再生可能エネルギーに、向かうことが達成できるのがちょっとね、懐疑的に見られてしまうというようなね、ことがあって、これは特に既存のエネルギー、政策に左右されているんだというようなこともね、書かれていて、非常に新しいデータとしては面白い内容のレポートで、ちょっとまだ英語だけなんで、これからまた日本語訳が出てくると思いますので、そういうものが出てきたら、紹介したいなというふうに思います。はい、そういう中でですね、全国菜の花サミットがですね、ちょっと福島県、南相馬で行われます。ちょっと遠いのでなかなか行けないんですけども、4月の22日と23日にね、これも本当に菜の花ね、有名になってますけども、全国菜の花サミットが、行われるということをちょっとご紹介をしておきたいなというふうに思います。はい、ということでね、4月になって、いろんな動きが出てきていますけれども、やはり再エネなんかをね、もっともっと増やしていく、加速させたいなという思いを強くしているということで、今日の放送をお伝えしたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎が、京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。